The 倉敷インプレイザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回は新春スペシャルということでインタビューをたっぷりお届けします。それではどうぞ。ここからは玉島信用金庫理事長の多久和博彦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
多久和さん、まずは信用金庫ということなので銀行と信用金庫の違いなどを教えていただけますでしょうか。
はい、一般的にはですね、一部の方かもしれないけども信用金庫って銀行の小さいもの、銀行のミニバンと思っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんけども、うんうん、信用金庫っていうのは共同組織、
はい、
銀行は株式会社なんです。だから組織形態は全く違うんですね。でその組織形態の違いが機能の違いにもありましてですね、
はい、
また共同組織って多分皆さんお分かりにならないと思うんですけども、
うんうん、
少し信用金庫のルーツをお話しいたしますとですね、
はい、
まあ、18世紀の後半にイギリスで産業革命が起こったんですよね。
起こりましたね。
そうすると資本主義発達してみんな豊かになったと思うんだけども、うん、そうでもない方もいらっしゃって、
はい、
要するに貧富格差とか過酷な労働とかですね、社会問題も深刻化したんですね、
うん、
そうしたのでこの世の中何とかしたいなっていう方が出てきて、まあ、資本家の一人、まあ、ロバート・オーウェンさんだって、その方がスコットランドで、はい、まあ、理想的な工場を作って、
うん、
労働環境の改善とそれから生産性の向上両立をされた。でそれはそれで成功したんですよ、
はい、
それから倉敷にもですね、
うん、
皆さんのご存知の大花孫三郎さんがいらっしゃって、
うんうん、
この方もその資本効率、当時は資本効率を重視すると労働者を使い捨てにしてたんですね。だから皆さんよくご存じかな、ああ野向峠とか、
はい、
あるいは徐行足という悲惨な物語がありますよね、
うん、
それが当たり前の世の中なのにこの孫三郎さんは労働者の環境を改善した。それによって、うん、あのクラボーさんを日本屈指の紡績会社にやったんです。でもそれは一部の経営者の方のことであって、うん、世の中全体の風潮を変えることができなかった、
うん、
だからそれを受けて、まあ、共同組織っていう概念が出てきて、
はい、
これがですねそのロバート・オーウェンの精神を引き継いで、まあ、資本主義の原理に基づかないで、
はい、
みんなで共同して授業を行って、うん、みんなで幸せになりましょう、そういう概念ができたんです、うんうん、でそれの最初が、まあ、マンチェスター郊外で設立したロッチデール先駆者協同組合、つまり今の生活協同組合さんの起源になるわけなんですね。
ほうほうほう。
でそれからさらにイギリスより遅れて産業革命が起きたドイツでですね、
うん、
信用金庫、我々の信用金庫の前身である信用組合が誕生したんです、
はい、
でその当時ですね、株式会社の銀行というのはあったんですよね、
うん、
でもそれ株式会社ですから株主利益、はい、つまり配当するとか株価の値上がり益が出るとかそこを優先しなきゃいけなかった、
うんうん、
そうすると儲けの大きい富裕層だけお取引をしさざるを得なかったんですね。
ああ、そうなんですね。
どうなりますかと、志向業者、ドイツにいた志向業者との小規模事業者って誰も相手にしてくれないんですよね。銀行は相手にしないんですよ、
うんうん、
困ってしまう、氷菓子にお金かかるしかない。だからそうなるとお金持ちとそうでない人の貧富格差も出てくるわけです、
はい、
そういう世の中じゃ困るよねっていうんで今度はドイツで法律家のシュルツ・ベーリッツさんができて後に国会議員になるんですけども、
はい、
この方が、まあ、イギリスで共同して事業して豊かになるっていう考え方があるんだ、
うん、
だったらそれを金融間に導入したらどうなんだ。でそれできたのが市民が共同して出資する信用組合、ドイツ語ではちょっと難しいんですけどクレジットゲノッセンシャフト、英語で言うとフォルクスバンクっていうような言い方をするんですけども、
はい、
そういうものを創設してこれが信用組合の起源になって、
うん、
まあ、信用金庫の起源になってヨーロッパ中心に全世界へ拡大するんです。
うん、
でちょうどその頃です、
はい、
日本では明治維新が起きていて 明治2年ぐらいなんですけども、はい、長州出身の品川弥次郎さんと、うん、それから米沢藩出身の平田藤助、うんうん、この方がドイツで滞在していて、このシルツデイリさんが作った信用組合が、うん、まあ、一部の金持ちだけじゃなくて、うん、まあ、国全体を豊かにするには絶対必要なの、うんうん、そういう確信を持って日本に持ち帰ろうとしたんですね。ところがね、まだ日本は財閥系の力が強くて、はい、まあ、豊かはなんだ、そっちから先だよねっていう考え方が優先するわけです。だからなかなか法律通らないんです。
そうなんですね。
明治初年になったものが明治33年、もうこの品川弥次郎さんが死ぬ間際に法律が通って、うんうん、信用組合、我々の信用金庫の前身の信用組合がやっと制度は設立するんですね。
ほう、やっとできましたね、ここで。はい、
でそうするとですね、はい、我々の役目っていうのは、うん、産業革命で起きた時の社会的な課題、
はい、
それを何とかしようってここからスタートしたわけですから、
うんうん、
もっともそうすると我々のそのパーパスといいますかね、存在意義っていうのは、うん、世の中の社会的課題を解決することが信用金庫の目的なわけです。だからちょっと違うわけですね。株式会社と共同組織のスタートからすると、そこに目的がちょっと変わってくるわけです。でそうするとしかもですね、株主存在者なんです、はい、玉島信用金庫も出資者はいるけど株主はいないんです。当然出資金も上場してません、
はい、
そうすると配当利益とか値上がり利益ないんですね。
うん、
となると、はい、信用金庫が意識することは、うん、会員のお客様ですね、儲け主義にならないで、はい、お客様会員の方のですね、うん、課題を解決する、そこに専念すればいいっていうのが信用金庫の特色なんですね。
はあ、そういうことなんですね。社会的に取り残すということをこう減らすというか、う
ん、そうなんですね。
うん、
だからあのお客様、まあ、会員だから一般の方ですよね、
はい、
お金持ちじゃなくて一般の方、基本的には、うんうん、その方の課題をどうやって解決してあげるか、
うんうん、
それが玉島信用の狙いであって、
はい、
そのだからこそ信用金庫っていうのはね、利他の精神って言って、
はい、
自分が儲けるんではなくて、うん、人に与える利他ですよね、
はい、
他人より利すること、
うんうん、
それを精神だって言われるのもそこから来てるんですね。
で
特に現在ですね、
はい、
課題たくさんあるんですよね。
そうですね、
今時代がちょうど大きな転換期になっているんで、
うん、
まあ、人口減少すれば、うん、その市場が小さくなりますよね、
はい、
それから超高齢化社会になってますよね、
うん、
そして DX デジタルトランスフォーメーションといいますか、うん、そういうものを含めて第四次産業革命というテクノロジーがずっと今進展してます、
はい、
それから待ったなしの環境問題、これご存知ですよ ね、
そうですね、
脱炭素どうしますか、うん、これ待ったなしですよ今ね、
うんうん、
そして環境問題が対象のことはレジリエンス、いつ災害来るか分かりませんから、
はい、
強靭な社会も作んなきゃいけない、
うん、
こういう問題もあるから、
はい、
そうするともう社会的課題ってもう山積してるわけです、
うん、
だから中小企業の方が抱えてる課題もたくさん今あるわけです、
はい、
じゃあそれを中小企業の方がその今時代の変化に取り残されないようにしてあげること、
うん、
これが我々は重要だと思ってます、
はい、
我々お客様の抱える社会的課題を解決することが存在目的としてますから、
はい、
ちょうど今この役割がますます高まっているだろうし、伴走型本業支援とか、
はい、
絆っていう言葉を気になったと思いますけども、
うんうん、
要するにお客様を伴走していく、
うん、
それが課題を解決することなんです、
うん、
そっちが先なんですよ、
うん、
でそれやりながらお金は貸していきますよ、当然資金繰りの面倒は必要ですけど、
はい、
でも大元のところはまず抱えている課題をどうやって解決差し上げるかっていうことが我々の使命でもありパーパスでもあるってことです。
あの絆という言葉をね、ある時からこう結構聞くようになったかなと思うんですけど、それをこうつなぐ、そしてそれをつないでおくというのがなかなかこう難しいじゃないですか、
はい、
そこにそのためにこの社会課題、そしてその会員の方の課題を一緒に解決していくことで絆をつないでそれを強固にしていくっていうようなイメージなんですかね、
は
い、
お客様の課題を解決差し上げる、
はい、
それがもう絆そのものではないでしょうか。 これが課題を解決することとお金がつぶつバーターになると、
はい、
市場経済になると、うん、絆がきちんとできるかどうか分かりませんよね。
うん、
例えば そのコンビニ行きます、
はい、
コンビニの物を買う、
うん、
それ売買です、市場交換ですよね、
はい、
じゃあコンビニさんに絆ありますか、店員さんに
ないですよね。
ないですよね、
はい、
でも課題解決して助けてもらった方との関係では絆ができるじゃないですか。ここが大切なんですよ。まずは与えて、
うん、
そして、まあ、お金と後で頂戴することありますけども、
はい、
これは感謝されてもらうお金だって、
うんうんうん、
それが絆じゃないでしょうか。
なるほど、やっぱりその絆のなんか言葉の重みがね、はい、違いますね、
だからなんていうか物を買った方との絆って多分言葉使われないんじゃないですか。
そうですね、絆とは言わないですもんね、それは
何かお世話になった方とは絆が結ばれます、
うん、はい、
我々ギブから始める、
はい、
まあとですね、与えることから始める支援の輪ってます、うん、そういうものは絆ではないかなっていうふうに思っているんですね。
あ、なるほど。
で特に今ですね、
はい、
この資本主義が行き詰まってるって言われてるんです、
うんうん、
例えば SDGs、
はい、
資本主義ってそもそもそう自分の利益をどう最大化するかです、うん、SDGs はそうじゃなくて環境もある、従業員も必要です、うん、お客さんも大切ですよ、うん、いろんなステークホルダーを大切しましょう、
はい、
まさしくこれは資本主義ではない世界を考えましょうね、うんうん、お金儲けだけじゃないですよね。
そうですよね、はい、
そんなにやっていません、だんだんビジネスモデルも変わっていくんですよねって言われていて、うんうんうん、そういう資本主義の行き詰まり、そういう世界の中から今度新しい世界、はい、何が来るか分かんない、まだ、
うん、
資本主義先に行くものはないんですけども、
はい、
ただ信用金庫はもともと産業革命が起きた、うん、その時の社会問題を解決するために誕生したんである、
うん、
と今ちょうど資本主義あるいは市場原理主義が行き詰まってきて、そこを何とかしたいって気持ちの中にちょうどシンクロしてきて、
うん、
信用金庫の意味が出てくる。これは利他の精神に基づいていろんな課題解決、これが全て我々が解決できるはずではないけども、
はい、
その一助にはなるんだろうねっていう考え方が出てくると思います。
あ、もう本当にまさに今時代というかちょうど転換期に信用金庫の意義っていうのはなんかすごく改めてこう、ね、大きなものだなって感じられるなと思ったんですが、玉島信用金庫さんでは日本で初めてコンサルティング付き疑似資本ローンを創設されたと伺っていますが、これはどういったサービスなんでしょうか。
これはですね、あの、うん、まず疑似資本ローンでご説明いたしますとですね、
はい、
中小企業の方も需要構造をこれから変えていかないといけない場合が出てくるんです、
うん、
市場が小さくなってるんです、
はい、
人いないんです、
うん、
となると今までのビジネスモデルでは小さくなりますよね。
そうですね、
自分だけ儲けることはできないわけです。
そうです、そうです。
そうすると何らかの輸出するあるいはインバウンドするあるいは自分の事業を変えていくってことが、うん、こういうのが事業構造の転換っていうんですけども、
はい、
これ時代の変化に合わせていろんな脱炭素の問題を含めて事業構造を変えていかなきゃいけない、
うん、
でもそれをするためにはですね、その中小企業の方ですね、
はい、
これまず資本が少ないんですよね、
うん、
こういうの過小資本っていうんですけど、資本が小さい、その上で借金が多いんです。
うーん、
こういう過剰債務って言うんですけど、
はい、
まあ、資本は少なくて、うん、結構借金多いなって企業さん自分とかもいらっしゃると思うんですね、
うんうん、
そうすると新しい事業をするとなっても、
そうですよね、
今の事業の変数精いっぱいで、うん、じゃあ新しいこと始めるお金どっからってキャッシュフローがないですよね、
はい、
借りても返さなきゃいけないですよね、
うん、
常に元本返さなきゃ大変ですよね、
うん、
だから玉島信用金庫はそこを考えて新しく事業構造を転換する方は、
はい、
その事業が軌道に乗るまでは元本返済しなくていいですよ、
うん、
とキャッシュフロー浮きますよね、
はい、
だからそれで返済は十分できるわけですね。既存の借金はお返しになって、
うん、はい、
新しい方は元本は軌道乗るまで返さなくていいですよ、
うん、
利息を払っていますけど、
はいはい、
そうすれば新しく事業ができるようになるんです。でしかも我々はその企業さんにコミットメントちゃんときちんと経営してもらうためにはですね、
はい、
コンサルティングを入れるんです。そしてそれをずっと継続的に、
うんうん、
一般的に対象にやるときにコンサルティングします、
はい、
我々はそうじゃなくてその経営をずっと見守るためには常時継続的にコンサルティングをつきます。要するに見守っていきますよ、
うんうんうんうん、
それがコンサルティング付きの疑似資本ローン、要するに新しく元本返さなくて軌道乗るまで元本返さないってことは、
はい、今
資本注入に似てるわけです、
うんうんうん、
だから疑似資本ですよね。
ああ、 そういうサービスなんですね、うん、
ローンなんだけど疑似資本なんです。
ほうほうほうほう、
ちょっと資本に似てますよね。
ちょっと資本に似てますね
という形をやった、それがコンサルティングのディビジョンです。で今5件6件ぐらい今案件がたくさん出てきて、
はい、
これが次出てきますけども、
はい、
ご利用になっているお客様が増えてきて、事業構造の転換をおやりになっていらっしゃいます。
これ創設はどういった思いで創設されたんですか？
あの先で課題解決です。
うんうん、
世の中転換期に来てますよ、
はい、
とそれに対して中小企業の方が取り残されたら困るわけですよね。
うんうんうんうん、
じゃあ取り残されどうしたらいいか、新しい手を打たなきゃいけない、
うん、
でもその手を打つためにはお金いりますよね、
はい、
だから資本を、疑似資本を入れて、その新しく転換する資金を我々がお貸ししましょう、
はい、
そうすると事業構造変わってきて、新しい世の中、新しい変化についていけるような企業体に変わっていただくことができるんですね。
はいはいはい、中小企業が時代の変化に取り残されないように、そういう課題を一緒に解決していこうという思いで創設されたサービスなんですね。パーパスやその事業内容を踏まえて、倉敷市はこうどういう地域にしていきたいっていうようなビジョンがありますか？
あの倉敷っていうふうに限定する考えは我々はあまりない。倉敷が本拠地でありますけども、
うんうん、
その倉敷に限らず、うんうん、昔の通り やっていけば、
はい、
取り残されてしまうわけです。市場から締め出されてしまうことになってしまいますよね、
はい、
そうなればだんだんだんだん縮小になりますよね、
うん、
そうではなくて時代の流れに取り残されないようになってもらうことが我々必要です、
はい、
でそうした時にあの倉敷で大原孫三郎さんいらっしゃって、
はい、
これは非常に先駆的な、世界的にも非常に先駆的な経営をされたんです、
うんうん、
であの彼がやったことはもう当時明治になって倉敷市で大官所が廃止されてですね、政治の中心してもなくなってしまって、
はい、
すごく寂れた村、クラボーの歴史の書を読むと寒村、うん、寒い村って書いてあるんです、
はい、
そのぐらい寂れてしまったんです、
うん、
人口が昔8000人ぐらいいたのは6000人ぐらいだったのかな、
はい、
すごく寂れて、でそうした中で大原さんどうしようかって、お父さんの幸四郎さんが村人の青年たちの要請を書きつけてクラボーを作るんですが、その後の孫三郎がすごかったのが、
うん、
要するに過去の考え方とか、それからなんていうかな、栄光とか、それからその常識にとらわれないでクラボーを発展させていく。当時女子行員さんの方が使い捨てにされていて、
うん、
だそういう時に常識にとらないで労働者の環境を良くする、
うん、
例えば昔は雑魚寝をしていて大きな宿舎に住んでたのが一戸建ての分散社宅って言うんです、そういうのを作るとコストがかかるんです、
はい、
大原孫三郎さん以外の方は役員みんな反対するんですよ、
うん、
だってよそやってないでしょと、
うんうん、
うちだけやったらその分だけコストかかりますよ、
うん、
じゃあそのコストを価格に転嫁するんですか、
はい、
転嫁許してくれませんよね、
うん、
じゃあ自分のところの収益減らすんですか、
うん、
というふうになってしまうんですね、
はい、
あるいはもっと孫さんそういうことをやったのは、
うん、
有尾の近くにですね、
うん、
菜園付き社宅っていうのを作ったんです。
うん、
今ちょうど教習所さんになってるのかな、
はい、
クラボーさんのあの辺りに一戸建ての社宅を作って、
はい、
でそこに庭園がついてたんです。
お
庭付きで、まあ、菜園付き畑もついてたという、
お
そういうのを付きだった。これもっとお金がかかります、
は
い、
そうですね。
でもそれを大原さんおやりになったんです。
うん、
当時の常識から言ったら、
うん、
なんでそんな無駄なことをするんだ、他のライバル企業は全部そんなことしてませんよ、なんでうちだけやるんですか、その分だけ競争に負けるんですよ、
うん、
で孫さん考えたらそうじゃないんだと、これあれば職員のモチベーションが上がったり、
うん、
あるいは一戸建て社宅によって労働者が増えるんで、
はい、
ずっと住み続けるわけですから。と昔ってのは紡績工場って12歳から16歳ぐらい働いて、あとお嫁インタリアンスってお嫁だけども、もっと長く勤めるとそれだけ熟練が増えると生産性が上がるんですよね、
うんうんうん、
で一から教える必要ないんですから、
はい、
生産性も上がるんで、
うん、
逆にプラスになった。最高発の紡績会社が日本で屈指の紡績会社になったのは、
はい、
常識にとらわれない、過去の栄光にとらわれないでおやりになったから、
うん、
だからこういうイノベーションとか、
はい、
なんていうかな、挑戦的なことが大変必要で、
うんうん、
これからの世の中そこをも目指していかなきゃいけないっていうのを思ってます。
会員の成長と夢作りの支援っていうのも掲げてらっしゃると思うんですけど、そこもやっぱりそこにつながるんですかね。
そうです、我々パーパスっていうのがあって、
うん、
詳しくお説明できないんだけども、
はい、
存在目的は何ですかってことが一番大切、うんう
ん、
で我々存在目的探しをしたら、
はい、
産業革命の時代が分かったと、
うんうん、
でその時に我々は社会的課題解決をするんだと、
はい、
だから今の世の中で我々の存在目的、 うんうん、あるいはミッションというのはまずパーパスがお客様会員の成長という結び、
はい、
でそれに対してミッションが社会的課題の解決っていうような考え方をするんですけども、
はい、
それをやることによって我々は自分自身の存在が確認できるわけです。だから今やらなきゃいけない、そこが我々の一番最初の原点なわけです。お金儲けようとして作った信用金庫ではないわけですよね、
うんうんうんうん、
まず利他の精神でお客様どうやったら良くなるか、
はい、
我々が作ったパーパスミッションというのは2018年なんですけども、
はい、
その時はまだまだそのパーパスミッションって言葉も知らない方がたくさんいる時代でんですけども、うんうん、アメリカちょっと住んでやっていて、
はい、
今だいたい精神的企業はパーパスミッション経営をやってるんですよね、
うんうんうん、
でその方たちに聞くとやっぱり儲けがなかなかもう難しくなってきた、お客さんがそう簡単に儲けさせてくれるわけじゃない、
うんうんうん、
だからパーパスミッションで自分の企業ってこんな存在なんですよ、
うんうん、
自分はこういうことやってます、
はい、
そうするとお客様が価値観を共有してもらう、
うん
う
ん、
それから職員も働くためっていうのは食べるためだけに働いてるわけじゃないんです、
うんうん、
何かやりたいことがあるんだ、
うん、
とその自分のやりたいこととパーパスが合えば一生懸命モチベーションを持って働くわけです、
はい、
だからそういうパーパスミッション経営大切なんですね、
うん、
で我々はそこを長期経営ビジョン2018年作って、
はい、
パーパスミッションバリューっていうものをきちんと作って今やってるってことなんですね、
うん、あなるほど、玉島信用金庫が何を大事にしてどういうことに取り組んでいるのかっていうのをちょっとの時間ではありますけどリスナーの皆さんに伝わったんじゃないかなと思います、
はい、
それでは最後にですね拓和さんのリクエスト曲のご紹介をお願いしたいと思います。
はい、いろいろと考えてみたんですけども、
はい、
一つはその映画ノッティングヒルの恋人って、うんうん、1999年の映画で、
はい、
エルビス・コステッロっていう方が歌った歌で、
はい、
C 忘れじの思いかけってなんですね。でこれはヒュー・グラントとジュリア・ロバーツが共演して大ヒットした映画でですね、
はい、
実はコロナ感染拡大前 の, 2019年ですね、
はい、
時に私1週間ちょっとロンドンに滞在してたんです、
うんうん、
でその時にそのロンドン名物のノッティングヒルの飲みの市骨董市がありまして、
はい、
そこに出かけて、
うんうん、
その映画の舞台となった青い看板の本屋さん、はい、あるいは忘れから見られた綺麗な街並みを見てきたんです、
うん、
でその夜パブへ行って、
うん、はい、
そこでそのジョン夫婦って仲良くなって、
はい、うん、
でそのノッティングヒルの恋人の映画で盛り上がったんですまあ、今後はフランクにこれ良かったよね、あそこ良かった、あのシーン良かったって、
はい、
うん、で次また来た時に青いを乗ったんだけども、うん、ちょうどその後コロナでしたから、
はい、
行けないでおって、
うん、
そのジョン夫婦今どうしてるのか、はい、ぜひ会ってみたいと思ってます、
はい、
その思い出があるんでリクエストをさせていただきます、
はいはい、ではこの思い出の詰まった曲をまた後ほどかけさせてもらおうと思います。ここまでは玉島信用金庫理事長の拓和博彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
北尾さん、ありがとうございました。